2023年6月25日第4手術第1礼拝を始めます。545番。主の祈りは宗法の裏面に記載されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文1、詩一編。講読文1、詩一編。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず。かかる人は主の乗りを喜びて、かかる人は流れのほとりに植えしきの。葉もまたしぼまざるごとく、悪しき人は叱らず、されば悪しき者は裁きに耐えず、そは主は正しき者の道を知りたもう。賛美歌23番。 拝読いたします。今朝の聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙3章1節から14節、新約聖書の345ページ上の段です。ガラテヤの信徒への手紙3章1節、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか。無駄だったはずがないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しい者は信仰によって生きるからです。律法は信仰をよりどころとしていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。火にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。ここまでです。祈祷いたします。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。迷いの多い私たちですが、振り返りますとすぐり一周もあなたのお守りの中で、あなたによって導かれて歩めました幸いを感謝いたします。新しい日曜日の朝を迎え、今朝も敬愛する皆様と共に御堂に招かれ集えました恵みを感謝いたします。今ここにおられるお一人お一人、インターネット礼拝を通して共に礼拝を捧げておりますお一人お一人と心を一つにして、主を心から賛美する礼拝が捧げられますように。不安定な梅雨の季節ですが、近年大雨をもたらす災害が多くなっております。どうか人々の安全を守りください。被害がどうか大きくなりませんように、世界の平和のために祈ります。ロシアの動向に世界中が注目しています。ロシア、ウクライナに平安が戻りますように切に祈ります。今朝は贖い出されると題して、スカマイ牧師により御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださるマイ牧師に聖霊の働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉を心にしっかりと受け止めることができますように、 この一週も主の御言葉とともに祈りを持って歩むことができますように。越谷教会を牧してくださる塚田久美牧師、前牧師のお働きを祝し、ご一家の健康が支えられますように。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように。ご奉仕くださっているお一人お一人の健康と信仰を守りくださり、その技を尊く用いてください。今病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に、特に主が望んでくださり、癒しと慰めと平安をお与えください。言い尽くせません感謝と祈りを、我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌187番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と捨てる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、贖い出される塚前牧師です。
6月この時期は年度の初めからの疲れの出やすい時期かもしれません。最近は特に気候の変化も激しく、体が追いつかない、そのような思いを、疲れを覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。幼稚園の子どもたちも、風邪気味の子どもや、疲れを覚えてお休みをしたり早く帰ってしまったり、そのようなことも最近は増えてきているようです。私自身、今月に入ってバタバタと忙しい日々を過ごすうちに、特にこの1週間は少し疲れを覚えながら過ごしてきたように思います。自分自身が疲れて、また 心も体も落ちている時に限っていろんなアクシデントが重なるものです。この前の木曜日、ついに朝ぐずぐず言っていた下の娘みのりを強く叱ってしまいました。その日は幼稚園の内科検診の日でした。お医者さんが大の苦手、そんなみのりにそのことを事前に伝えるか伝えないかを散々迷った挙句、もう年中だし言葉で説明したら分かってくれるかな、そんな期待も込めてこういうふうに朝言いました。今日ね、お医者さんが幼稚園に来てね、お腹をポンポンするけど、でもね、大丈夫だから、ね、大丈夫だからと強い言葉で言ったんです、ね、注射もないし、ね、痛いこと全然ないからね。けれどもこれが大失敗でした。お医者さん言った瞬間に、お医者さん嫌だ、大泣きが始まります。足をジタバタさせて泣き始めました。ああ困ったな、一生懸命注射はないから、痛いこと絶対ないから何度も言います、でもダメ。しばらく落ち着くまで静かに見守ってようかな。全然泣き止みません。私自身木曜日なので少し疲れていたのと、また朝礼の時間も迫っている、そういう焦りの中でだんだんイライラしてきて、ついにもうそんなに嫌なら幼稚園行かなくていいからねこんな風に思わず強く言ってしまいました。でもこういう時必ず思うんです。ああなんでこんなこと言っちゃったんだろうな、こんなに強く怒らなくてもよかったのにな、怒っても何にも解決しないのにな。案の定みのりの泣き声は大きくなりました。お母ちゃんが幼稚園行くなって言った、しばらく距離を置こう、そう思って私は台所に行きました。気持ちを落ち着かせて、そして戻ってきてみのりをギュッとして、幼稚園は行きたいのね、そう聞くと、うん、でもお医者さんが嫌だったのね、うん、分かった、じゃあお医者さん今日はやらないでね、みんなのとこから離れて見てるだけにしよう、そういうふうに言うと、うん、そういうふうに言うんです。落ち着く気持ちに寄り添うと、みのりも落ち着きを取り戻したようで幼稚園に行くことができました。まあ、余談ですけれども、検診は受けることができましたベテランの先生の神業によってパパッと検診を済ますことができました。まあ、子育てはこんなことの繰り返しです。当たり前ですけれども、子供というのも血がつながっていえども他人、まあ、他の存在であります。ですから子供は親の全く思い通りにはなりません。これは子育てだけではないでしょう。介護もそうかもしれません。夫婦関係もそうかもしれません。あるいは私たちは人間関係の中で常に生きていますから、日常において他人との何気ない交わりの中でコミュニケーションに難しさを覚えることもあるでしょう。私たちは人生において何度も失敗をします。ああなんであんなことしちゃったんだろう、言っちゃったんだろう、そういうふうに思っていたとしても同じ過ちをまた繰り返してしまうのです。分かっていないわけではない、分かっているんです。やっちゃいけない、言っちゃいけないって、けれどもやってしまう。そんな時私の心の中には、隣人を自分のように愛しなさいと言われたあのイエス様の声が響いてきます。イエス様のこのお言葉を何度も聞いて、何度も読んで知っているはずなのに、イエス様の言葉に 生きていくということは本当に難しいことです。ガラテヤの教会の人たちも同じでありました。イエス様のことをよくよく分かっているはずでした。信じているはずでした。けれどもパウロにこういうふうに言われてしまうのです。ああ物分かりの悪いガラテヤの人たちと。パウロがこの手紙を書き記したガラテヤの人たちというのは教会の人たちです。ですから生まれながらに一度もイエス様を知らなくて、パウロの説明していたことが全くわからなかった、そういうわけではありません。むしろイエス・キリストへの信仰を言い表して、そして洗礼を受けてすでに教会の群れに入れられている人たちです。その人たちが物分かりの悪い人たち、このように言われてしまっているのです。今日の言葉は特徴的です。一節から一節を読みますと、ああという言葉から始まっています。パウロのため息かもしれません。イライラかもしれません。ああもし、私や匠さんがこの越谷教会の礼拝説教で、あなたたちはなんて物分かりの悪い人たちなんだ、そういうふうに言ったら、もしかしたらもうその瞬間から説教のこう雰囲気がなんだか気まずくなるような気もします。けれどもパウロはきっと言わずにはいられなかった。パウロは、あなたたちは分かったつもりでいる、信じているつもりでいるのだと忠告しています。私はイエス様を誰よりも信じて救われている、神様によって正しいと認められた人なのだと自分自身で思っている。けれどもそのような人ほど罪の誘惑に勝てない時があります。私自身イエス様に従って行きたい、イエス様の言葉に忠実でありたい、このように日々願っていながらも、小さな娘にもう幼稚園なんか行かなくていい、このように思わず強く言ってしまった、あの朝本当に自分の小ささを思って情けなくなりました。罪は私たちを誘惑します。蛇がエヴァをそそのかして、エヴァがアダムを誘っていったように、罪は私たちの心の隙間にいつでも入り込もうとしているのです。ガラテヤの教会の人たちも惑わされました。3章の1節でパウロは、誰があなた方を惑わしたのかと言います。彼らを惑わしたのはキリスト教と全く関係のない人たちではありません。むしろキリスト教のルーツともいえるユダヤ教の教え、立法を大事にする人たちでした。救われるためには立法を忠実に行って守ってゆく必要がある、そのように信じている人たちでした。立法を守る、これは行いです。行いは目に見えます。目に見えますから分かりやすいです。ですから目に見えて救いを感じられる、あるいはあの人は救われているということができるのです。きっちり立法を守っているから、私はあなたは清いのだと言いやすい。けれども立法というのは、そもそも神様と人とが正しい関係の中に生きるために神様が授けてくださったものでした。けれどもいつしか人々は立法のその掟を守っていくことに必死になっていきました。人のために神様が立法をくださったにもかかわらず、立法のために人が生きていく、そのような状態に陥ってしまったのです。そのような考えがガラテヤの教会、異邦人たちの間にも入り込んできていました。パウロは 今日は3章を読んでおりますけれども、ここまでの手紙の内容において律法を守ることは救いには一切関係ないのだと断言しています。私たちはただイエス・キリストへの信仰によって義とされる、救われるのだと宣言しています。もちろんこのことはガラテヤの教会が建てられたその当初から、この手紙が書き送られるその以前からパウロが語り続けてきたことでありました。ですからガラテヤの教会の人たちは重々分かっていたはずでした。自分たちは行いではなくイエス様への信仰によって救われたんだ、この恵みをかみしめていたはずでした。けれども惑わされてしまったのです。私たちもこのガラテヤの人たちと同じです。日曜日に礼拝で神様の御言葉を聞きます。イエス・キリストの福音に満たされた気持ちになってこの一週間を送り出されていきます。なのに過ちを繰り返してしまう、そのような浮き沈みの多い頼りのない歩みをしてしまう、そして自らが犯した罪によってどんどんどんどん苦しくなって、やっとやっとになりながらまた日曜日教会へと帰ってくるのです。そんな私たちにパウロは本日の御言葉においてこのように言っています。一節の部分、あなたの目の前にキリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。昔の訳ではこうなっていました。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのにと。パウロはイエス・キリストの十字架を大胆に語り続けてきた伝道者でした。その言葉は手紙になって書き記され、神の言葉として聖書というキリスト教の聖典になってゆきました。2000年もの間教会で読み継がれ、そして聖書を解き明かす説教が礼拝において語られてきたのです。そこで語られてきた事柄は鉄頭鉄尾イエス・キリストの十字架の福音でありました。この教会の伝道の営みを通して人々の目の前には十字架につけられたイエス・キリストのお姿がはっきりと示され続けてきたのです。そして私たちにももちろん今この時もそのお姿は示されています。3章の2節においてパウロは私たちがそれによって霊を受けたのだと言います。この霊を受けるというのは一体どういうことなのでしょうか。3章14節には、私たちが約束された霊を信仰によって受けるともあります。つまり信仰によって義とされるということは、信仰によって霊を受けるということです。つまりですから私たちも霊を受けた私たちであり、あるのです。そしてこの霊とは14節において約束されたものだと言われています。使徒言行録の2章には教会の誕生の出来事、ペンテコステの出来事が語られています。イエス様はご自身が天に昇られた時には弁護者として真理の霊を送ろう、このように弟子たちに約束をしてくださいました。その約束通りペンテコステ聖霊降臨の出来事が起こったわけです。この時に下った霊こそ信じる者が受 ける霊でした。パウロが記した別の手紙であるローマの信徒への手紙8章でこの霊について次のように言っています。イエス・キリストを信じる者のうちには霊が宿って、そして霊の支配下に置かれていくのだと。そしてパウロはさらにこの霊が神の霊なのだとも記しています。キリスト教の神様というのは父、子、聖霊なる三位一体の神様です。ですからパウロが言うところの霊を受けるというのは三位一体の神様なる霊を受けるということなのです。私たちはどれだけ私たちのうちに霊が注がれているということを自覚しているでしょうか。イエス様を信じるその信仰によって神様が私たちに霊を与えてくださっているのです。神様の霊は私たちのうちに宿ってくださいます。そして私たちを罪と死の法則から解放して命へと導いてくださいます。私たちはこの聖霊のご支配をどれだけ歓迎しているでしょうか。受け入れているでしょうか。せっかく私たちのうちに来られたその霊を、宿ってくださったその霊を私たちのうちから追い出そうとはしていないでしょうか。本日の御言葉3章の4節でパウロはこのように言っています。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。聖書の言葉というのは私たちを生かす言葉です。本日歌いました賛美歌にも命の御言葉をください、このように記されていました。その言葉を私たちは今朝歌いました。私たちを生きる存在とするために命を与えてくるくださる言葉、それが聖書の御言葉であります。聖書は私たちに2つの道を示しています。それは生きる道と死への道です。中間を進みたいとか、なんか今迷っているからちょっとどっちか選ぶの保留にしたいなとか、そういった道はありません。ですからイエス・キリストを信じてゆくというのはパウロが言うようにあれほどの体験なのです。そのあれほどの体験というのは今この時、今この瞬間、私たちの間においても継続しています。十字架につけられたままのイエス様が私たちの目の前にいらっしゃるからです。私たちには見えるはずです。聖書を通して、説教を通して目の前に描き出された十字架のイエス様のあのお姿が、今もまさに血を流されて肉を裂かれ痛み苦しみのすべてを味わい尽くそうとされているそのお姿が、イエス様はどんな眼差しで十字架の上から私たちを見ておられるでしょうか。苦しみの表情でしょうか。憎しみに駆られた表情でしょうか。イエス様は私たちが犯してきた罪、そして私たちの心の中に奥底にある罪をすべて知っておられます。そのために十字架の上で痛み苦しみを 味わっておられます。けれどもなおイエス様は言われるのです。大丈夫だ、あなたの罪をすべて許そうと。そして優しい眼差しの中で皆さんを見つめてくださっているのです。本当に喜び感謝しかありません。ただひたすらにこの喜び、このことを思いつつこの一週間も歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げたいと思います。ご復活の主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。過ぎる一週間、私たちの罪、私たちが犯してきたこと一つ一つを今あなたの御前で懺悔いたします。あなたから離れ、本当にあなたの御子として、あなたの子供としてふさわしくない歩みをしてきてしまいました。けれどもイエス様、あなたは十字架の上で私たちのその罪の贖いとなってくださり、あなたの罪を許そう、そのようにこの朝も言ってくださっています。神様のこの大きな愛、救いのご計画、そしてイエス様が確かに私のために十字架にかかって死なれたということをこの心にしっかりと刻み、そのことから離れることなく、それることなく、この一週間歩んでいくことができますように。私たちは本当に弱いものです。私たちのこの信仰を霊によってますます強めてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌533番いたします。
聖姉妹、兄弟姉妹ともに大聖礼拝に添えますことを感謝いたします。本当は捕まえての仕事をして、お互いが差別を出して説教をいただきました。私たちはイエス様の十字架の死により罪から離れ出されたと信じて、信仰により義とされ救われました。しかし私たちはすぐに目に見えるものにすがってしまいます。そして物語の何度私の物語の何者たちだと言われてしまいますが、この言葉はイエス様が弟子たちに語られた言葉と同じです。そしてイエス様は何度も何度も私たちに御言葉を与えてくださいます。ですから今日のこの御言葉も私たちの救いとなることを信じています。救いにより与えられた聖霊により、私たちは生まれ変わり、またこの一週間を過ごしてまいります。たくさんいただいております献金の中から一部を献金としてあなたにお伝えいたします。どうぞあなたのご身のためにお持ちください。どうぞ救いの主、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
正英543番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。行きなさい、私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエスキリストの恵み、神様の愛、聖霊の親しき交わりとが、ここにいる一同と共にありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。